コモコパレード。
巷で人気の一コアの。
いらっしゃいましたか、今日とうとう巷で人気の一コアのあの村田ラム先生が。いや、えぐいことになってますよね。あの、なんか身内で言うのもあれですけど、一コア えぐいことになってますよね。
まあ、Kindle だよね。でもね、Kindle Unlimited で読まれてるって感じだから、まあ
まあ、でもどういう状態であれ、まあ、バチバチ読まれてるっていうのはもうブームを作ってるってことですから、今後にも、まあ、
編集が全然褒めないんだよね。
あら竹書房さん、
もうその Kindle 最高位が13位だけど、
はいはいはいはい、
全体が13位や、なんかまあまあすごいんやけど、うん、上に10ないからねすごい読まれてますよ。バカの壁には負けてますね勝てて傷つくやつ言うんと、その何年も前の方に勝ててないやんみたいなことを言ってくるし、
なんだろうね、その村田ラムっていうみこしを担ぐ気がこのないっていうスタイルですよね
読まれてるじゃん。で今35位なのよ。
むちゃむちゃ読まれてますよ。
で、まあ、発売が29日だったから、
うんうん、
今日にだっけ、だから、まあ、3週間ちょい経って35位は、まあ、高いんだけど。
そうですよね。まあ、もう、じゃ1ヶ月弱ってことですもんね。
いや、まだ分かりませんね。
もう竹書房はあれか、なんか、そんな感じなのか。
だって、読まれてる。読まれてなかったら何なんだよ。それなんか俺騙されてる、そされてる、ね、で払いたくないから騙してる感じだ。
いやでもこのなかなかニッチな人コアっていうジャンルのところをバッと開拓して出したのが今3週経ってて全体の13位って言ったらもうすごいことなのに、竹書房たるや
全体の35位やね。
あ、全体35位ね、はい、すごいですけど。
いやもうこのアマゾンとかのルールはやっぱさ、読まれてると読まれるルールがあるんだよな。まあこれはネット記事全般に
しよう。まあそうですよね。その上の方に来てるとか、やっぱたくさんの人が見てるなら、ほうどれどれってクリックするっちゅうもんですもんね。
そうなんですよ。それだから、うん、最初に上位に行けないと結構辛いのよね。
そうですね。やっぱ初動でこうバッと行かないとなかなか埋もれてっちゃうのがこのインターネットというか、ネットのね。ものですよね。
まあ初動でうまいこと言ったから、うん、まあだからそのアンリミテッドでいきなり読み放題なんで、
うんうんうん、
影響はしてくるよね。その紙オンリーだったらさ、もうちょっと紙が売れてたのは絶対だから。
まあまあまあそうですよね。こっちがこのアンリミテッドなかったとしたら紙はもうちょっと動いてたかもしれないけど、まあこの全体のこういうすごいブームになるほど読まれてたかはっていうので結果論ですけどね。
まあこう結果論だし、まあわこのそうなんだよな、まあ、わかんないところやね。まあまあ別に、
うん、
まあ愛してるわけじゃないからいいかぐらいの感じではあるけど、
はいはい、うん、こういうのもラムさんが決めるんですか、タケが決めるんですか、そのアンリミテッドどうするかたら。
いやいや、もう勝手に営業が決めんだよ、ちくしょう。
あそういう感じなんですね。
もうまだ契約書切ってないんだから。
え、まだ切ってないの、本出てるのに。
まだ切ってないよ、タケなんてもすげえ遅いよ。
そんな感じ、そんな昔かたぎなスタイルなのね。もう僕なんて来年の仕事のやつもう契約書を切りましたけど。そうなんですね。
まあ縦だけじゃないけどね、
うんうんうん、まあ、まあまあ出版業界ではまあ割とねあるっちゃあるっていう。
口約束はしてるわけだけどさ、まあ日本は口約束も契約のうちではあるんだけど、はい、ただいや聞いてない30% とか俺が言い出したらどうすんだろうと思うよな。多分勝つからな、栽培だったら。
まあまあそうですよね。そういうことをただただこっちの書き手側がしないだけでしたら勝っちゃいますからね。
そうそうそう、
うん、
いやまあまあ別にそんな悪いようにはしないだろうけど、まだ別に全然契約書も切ってないけど、あの普通に何の相談もなく何も別アンリミテッドで出てないですよ。で出てますよ
んですね、ですね、それはもう。
ただまあ13位とかには絶対になれないから、
うんうん、
セル 本なんで、うん、去年の Kindle 本ってなかなかちょっとハードルが高いんで、
はいはいはい、
まあだから無料で無料というか読み放題で読んでくれる人が、しかも、ね、キャンペーン中だったんでね、読み放題は、
うーん、
アンリミテッドになんかもう300円で入れるみたいな、そんなようなキャンペーンをやってて、
ああだからそのちょうどキャンペーンでなんかどれどれと入ったところにこの面白いものが来たからみんな読んだという流れなんですね。
だからまあ非常にまあだから全体の読書量も増えてるから別にこれだけではないけど、ただまあそういう意味でも読まれた数は多いよなって感じがする。
うんうんうん、
まあ結局のところね、何を書いていてたくさん読まれた方が何せよいいってとこがあるから、
まあそうですよね、その読まれないとだって人こうやってなんじゃそらとか村田ラムがその広めたジャンルなんじゃっていうのも知らないままですけどね、みんながこの本読むと、ああこういうのが人こうなんか村田さんがこういうのやっとんのかってこうみんな知ってくれますもんね。
もう俺の好きな先生とかもさ、
はい、
まあ、こう本があんまし売れなくなってくると編集側はこう金持ちは買うやろ
う
みたいな作戦取ってくるのよ。
なるほど。
エッパニアなファンは買うだろうっていう風に持ってくるから、
はいはい、
2500円とかになってくるわけで、一冊がね。
わかりますわかります。はい。
ないんですよぐらいの。なってくるとさ、やっぱ全体的にみんな読まれ方はどうしちゃって減るからさ。
そうですよね。その超ファンだけが買うっていうものになってきますもんね。
そうだから応援してるというか好きな作家さんが売れてないとちょっと残念よな。
そうですね、それはそうです。
もう出版にいるからさ、なんとなく部数が透けて見えるというかさ、これは5000いってねえなみたいなのがね、わかるよね。
そうですね、1万部いってるかいってないかとかなんとなく分かっちゃいますよね。
小説で1万部いったらまあまあ注目されてるよ
ね。えそれはもうとりあえずもうヒットって言えますよね、小説とかこういうもので1万部っていくとね。
小説で1万部まあそのうんそうだね、もうそんなレベルじゃないと思うな今。
まあ数千ってことですよね、3000、4000、5000って感じですよね、その辺ですよね。
だ5000吸って半年でなんとかなんとかってとこじゃない。だからなかなか世知辛いけど、まあだからそう、それよりかはそのアンリミテッドでも書道で読まれた方が
結
構別そうでもないのかとこう悩むとこではあるけどね。
そうですね。でもまあまあ人ラムさんの今回出された一コア本に関してはやっぱりその。この後、この後第2弾、第3弾とか、なんかこう、芸能人編とか、なんかわかんないけど、宗教編とか、いろんな、この、なんていうんですか、ブームを生み出していけるっていう意味では、この一発目はアンリミテッドで、みんなに一コアってことを、こう、認知させたっていう意味では、アンリミテッド大正解だったんじゃないでしょうか。
まあ、そうだね。まあ、成功と思ってた方が、気分がいいからそうしとこうかな。
なんかまあ僕なんかこれに関してはもう全然村田さんのただの外野のファンというか読み手的目線で見てるだけなんですけど、大成功な感じしますけどね。
うん、まあもっと褒められたいけどね。
いやでもこの人コアに関してはもう散々みんなから褒められてるでしょ今。
そうかな、いやまあその面白いとか言われるけど、まあもっと褒めてほしい、
ね、足りないと褒め、お前らの褒め足りないと。
そうね。
なんかファンの人からとかの声とかもあったりするんですか、もうその。
いやまあツイッターとかではね、怖い怖いって言ってもらってるし、そうだね。まあレビューも今113個だから、まあ少なくはないね、3週間ぐらいなんで。
続々だからレビューがあのアマゾンの方に届いてるという感じなんですね。
そうだね、レビューは悪くないね。
なんかこうやっぱレビューとかもやっぱ目通すんですよね、ある程度。
通すよ。まあなんか今はね、なんかレビュー書かなくても点数つけられるようになってるから、全部が点数飾れるわけじゃないけど。
ああなるほど、あの点だけ星だけつけるみたいなのができるってことですね。
人によってはできるみたいな感じだけど、
はいはい、まあ、
全ができるわけじゃないらしいんだけど、ただまあ、うん、結構みんな、
うん、ね、みんな怖かったとか面白かったっていう感じでしたよね、これに関して。
いや、なんか怖かった面白かったもあるけど、はい、もう変えたい、頑張ったねみたいな。
あ、そういう感じなんだ。
この忙しい中1ヶ月ちょいでよく書きましたね。
割と分かってくれてるな、大変さを。いいファンだな。
いや、こういうファンが欲しいんや。膝枕で。
膝枕で。まあね、怒涛のスケジュールの中作られてましたもんね、本当に。
そのことに関しては逆に愚痴を言われる気なんです。過去も遅いから僕も地獄でしたよって言われる気
な
んです。
なるほど。周りのそのエピソード書いてる方々に。
いやエピソードも本当に2週間ぐらいで集めたからな。
でもかなりの数でしたよね、内容中身ね。
うん、まあなんかもうすでに聞いてあの話くださいが多かったですけど、
はいはいはいはい、
だからまあそうだね、本当に初めて聞いたとかは、まあ、タラちゃんの話とか、うん、何話かあるけど基本的にはなんか、うん、
まあまあまあ一応聞いたことある
話、うん、そうそう
そう、はいはいはい、
だから一応ねまだ確定ないけど、まあ続編もいけそうだね、な
ん
て言って
。うんうんうん。
2巻もいけそうだし、なんかまあいろいろ他の展開もやってもらえそうだし、あ、だからね、あとまあ、普通に連載でやれるかもしれなくて。
ああ、なるほどなるほど。ああ、いいっすね。連載これ、いいですね。連載で読めるんなら。
連載でやらないとさ、やっぱりこう、謝礼が払いづらいからさ。
はいはいはい。だから連載でやってって、まあ、また2なり3なりでまとめるってことですよね、それを。
だからまあ連載の時にそれなりに払っとけば、
うんうん、
別にそれをまとめる時には別に払わなくていい。
まあそうです。
良いだろ
う。うん、うん。
でも、払えっていう人がいたら払わざるを得なくなったんだけど、まあ基本的には OK だろうから。
そうですね。
そのなんかまあよかった。まあだからもう本当に今回のプロジェクトはね、本当に、
うん、
そこはみんながそんなにいらないなら俺もらっていいですかって言われて、
なるほどなるほど、みんなあんまりそうでもないなら俺もらってきますねキャンペーンがね今、
そうそうそう、
やってるわけですからね、これ。
そう、なんかやっぱみんななんか人コアっていうとなんかこうすごい鼻つまみ的な感じだったんだよ
な。んかそうらしいですね。それ村田さんから聞いて知りましたよ。なんか人コアなんていうのは邪道だみたいな感じもあったりするんでしょ、一応は。
そう、邪道もあったし、なんか人間がやっぱり怖いみたいな、無粋だよねみたいなのがやっぱノリとしてあってさ、
うん、だからまあまあまあ、
理由は分かるんだけど、うん、ただまあ、
ただ皆さんがそこを残してかれるんなら村田ラムが食べていきますよっていう話ですよね、これは。
うん、あ、まああるし、みんな好きじゃんと思ってさ。
まあまあ、だって実際ラムさんがこの本出してみてこんだけ大反響ってことは結局好きだったんじゃんって話はします。なんかそんな気しますけどね。
だ、映画とかも大体人が怖くない、人が怖いものがほとんどじゃない。
そうね、うん、確かに。ドラマとかでもウォーキングデッドもゾンビじゃなくて結局人間が怖いんだみたいになってくからね。
そう、だから多分ねそこもねみんな嫌なポイントだったと思うんだけど、ゾンビもので人間が怖いっていう展開っていやいやだるい。
うんうん、もうゾンビが怖いにもう終始してほしかったのにみたいな。
は確かにあるよな、うん、もういいよって、ね、だから2時間の映画とかで15分ぐらい揉めるんやったらいいけど、うん、ドラマでやられもういいよ。
ドラマでも後半下手したらワンシーズンゾンビはただ周りにいるだけで人間同士のドラマになっていったりしますもんね。
それはだからそれもあるんじゃない、やっぱり人間が怖いなんか鬱陶しいし、
そうね、だからそういうのもあって、こう一コアってジャンルも若干皆さん、その、そんなに。
うん、それはあったと思う。だから、要は、デッドの話やな。
なるほどね。うんうんうん。
本当に、第1シーズンの途中までしか見てないから分かんないんだけど。
いや、でもね、第4、第5ぐらいからもう、本当、人間が敵で、人間が怖いんで、もうゾンビは周りにいて、対策分かってますみたいな感じになってきますよ。まあ、僕が見た感想ですけど。そんなことないって人もいるでしょうけど、まあ、はい。
まあ長続きしすぎだよね。
まあ長くなってると結局ね、ゾンビはうーわーっつってよな近づいてくるだけですから、結局人間の中に裏切り者いるとか、人間の中にね、なんか変なやついるっていう方がドラマチックになっていっちゃうんでしょうね。
それはもう永遠やっててもな、なるけど、問題なのはホラー映画の中の人コアじゃなくて、人コアは別に霊とかゾンビとか出てこないからね。
そうですね。そうそうそう、村田さんがこの面白く集めてるの、本当に人間が行った怖い体験出来事とかっていうことですもんね。
なんかやっぱりそうだろう。でも四谷怪談とかでもなんか家もん怖いじゃん、結構
怖いですね。
うん、
でもなんかこの人コアラムさん出てバーって読んでて思ったのが、やっぱり僕とかは村田さんとまあちょっとお付き合いしてる時間が長いじゃないですか。だからまあ変な話、こう10代の終わりというか20代30代と村田さんと飲むと、こういう人コアの話は村田さんからこの間取材した人こんなこと、こんな人だったとか、結構人コア話を聞いてたわけなんですよね、村田さんから。でね、僕ね、聞くたび怖すぎて、その日の夜毎回その夢でうなされてたの思い出しましたね。あのそんな話聞いたことなかったわけですから、なんかその漫画業界に入って漫画とゲームばっかしてたのんびり兄さんからしたら、そんな体験僕の周りではしないわけですから、村田さんから聞いて毎回その世の中にそんな怖い体験してる人いるのと思っては、あの20代の頃とか特に村田さんと飲んでその話聞いた次の日、家で寝たらうなされてたの思い出しましたよ、この読んでて。
まあそうよね、
うん、だから普通の今の読者とかこれ読んだ人でこういう体験多分してない人が当たり前ですけどほとんどでしょうけど、これ読んだ後うなされてると思いますよ。
やっぱり変なことやってる人が多いからさ、た、うん、まあ、ただちょっと分かりやすく不良だ、
はい、はいはいはい、
そういう人の方が会いやすいよね、そういう
意味ですね。そうそうそう、だからまあまあこれは僕の主観ですけど、そのお化けだなんだとかの怖い話も聞いてて怖いですけど、まあでも自分霊感ないからまあいいやと思えるんですけど、人怖の話ってリアル生きてる人が行った行為が怖いわけじゃないですか。だからその隣にいる人がそういう人かもしれないし、電車で横に座ってる人がそういう人かもしれないっていう怖さもあるんで、なんかこうなんかこううなされちゃうんですよね、夢で。お化けの映画の方が映画だったしなと思えるっていうか。
うん、いや全然そう。だって今日もトンカチで電車で殴ったらとかね。
うんうん、そうそうそうそうそうそう、ああいう感じに近いというか、まさにあれが一コアでしょうけど。
火つけたとかね、そういう、そう、あんまりそれが多すぎると一コアってちょっとあんまり今押せないんですみたいになってくるから嫌なんだけど。
そうね、あの普通のことになっていく世の中になると困りますよね。
あるし単純にあの今なかなか一コアのニュあの一コア記事出しましょうって言うけど、なかなか難しくなってるんだよ。
ああ、なるほど。
そうそう、あのさ松田さやか、松田神田さやかさんが自殺したりとかさ、
うんうんうん、
テロ的な、テロあれだね、通り魔的なことがあったりしてるからさ、なんかまあそういう
ジョーカー事件みたいなね。
そうそう、
はいはいはいはい。
でもまあみんなそれでも好きよな、そういうニュースとかも思ってんだよね。
だからその本当に被害に遭ったり目の前でねそういうことになった人には申し訳ないけど、やっぱちょっとなんか、うん、自分関係ない位置から見る分にはみんな聞きたい見たいお話ニュースなんでしょって思っちゃいますよね。
いやもうあからさまにそうだよね、
うん、
だって昔処刑場とかみんなで見に行ってたわけじゃん。
そうですよね。まあだってその肝試しとかで自殺の名所だなんだに夜行くだなんて遊びもまさにそうですしね、心霊スポットも近いんでしょうけど、
まあ だってその晒し首だってみんな天下なわけでしょ、
うんうん、確かに確かに。だって未だに平将門の首塚行ってみようだなんだっていう、あれはなんかね、ああいうの好きなんですよみんなね、怖いとこ行くのが。
逆に言うと全然その怖くないけどな、その
平将門だろう、うん、僕もその霊感だなんだないからあんなんで怖くはないんですけど。
そうだからやっぱ足元が怖い、ヤンキーとバッティングするのが怖いで。
そうだね、確かに。だからそのいわゆる村田さんと西成とか、あとどこでしたっけ、あの神奈川のあの怖いところ取材行ったのどこだっけ、名前が出てくる、あのホームレスの方いっぱいいるところ、
寿
町で。あ、そう、あそこ村田さんと二人で歩いた時怖かったもんな。ほんで、
怖いっちゅうか、
そう、ほんで怖いからキョロキョロしちゃうじゃないですか、僕とか慣れてないから。で村田さんに、いや、まあ、キョロキョロすんなって怒られてお前がキョロキョロするからより怖い目に遭う可能性高くなるんじゃって怒られて、あ、そっかと思って、もっと普通に歩いとけって言われて、あ、確かにと思いましたけどね。
まあそれっぽいよね、そのスラム街あるあるだよね。
そうですよね。だからもう村田さんは慣れてるから、そういうとこ着いたらもうスッてそのモード入るから、もうキョロキョロせずにうまいことこう取材のアンテナ張るんですけど、僕なんてど素人だから、村田さんの後ろおっかなびっくりついていくだけだから、すんごいキョロキョロしちゃって村田さんに怒られるっていうですね。取材しづらくなるわって怒られましたけど。
まあ、日本で別にそこまでじゃないけど、西成とか昔はまあ、絡まれたりはしたけどね。
ああね、おっしゃってましたよね、怖い三人は西成あたりで怖い思いしたという。
まあだから西成は人がいっぱいいるんでね、まあ、うん、今はだいぶ減ったけどとはいえ、
うん、
別にいきなり誰かに殴られたら、まあ誰かが駆け寄ってくるからまあ大丈夫じゃないかって気もするんだけど、
はい、もう殴られてる時点でもう嫌なんですけど、殴られて殴られるのはもう諦めるんですね、そこは。
いや、でも大体酔っ払いだから大丈夫だよ。
あ、なるほどなるほど、そんな絡んでくるやつは、
うん、うん、いや、だから別に、あ、逃げたら大丈夫だよ。
なるほどなるほど。
うん、だからまあ、そう、自転車も乗って絡んでくるやつがいたらやばいけど、そう、この間、西成に行ったのが、うわーって、喧嘩売ってるおっさんがいてさ、
おいおい。
自転車乗ってるおっさんに絡んでさ、
おいおい。
なんかずーっと追っかけられて、頭ずーっと叩かれ続けてた。絶対ダメだよ。徒歩で、電車、動力のある人を攻撃したらダメだよ。
そうね、そうね。だって追いつかれちゃうもんね、逃げても。
ずーっと頭、後ろがパーンパーンと叩かれてた。
コントのような、西成劇場。
60歳ぐらい。
やっぱ西成は哀愁があるな。60で喧嘩売るのも叩かれるのも嫌だな、自転車で追っかけるのももう全部嫌だな。
50代なんて若いからね、西成行ったら。
ああそっか、もう西成の50代は若手ですか。
まあそうだね、なんか、うん、もう政界と同じぐらいだよね、年齢です。
ああなるほど、政界と西成界はもう年齢が近いということですね。
そうそう、たまに20、30代もいるけど、まあメインになってくるのは50からで。
はいはいはい。
そうだね、だから、錦鯉も西成行ったら若手ですよ。
そうね。最年長で M1 取りましたけど、錦鯉さんも。はい。
1歳下なんだけど、でさ、まあ、実は M1 好きだから見てさ。
うんうんうん。
あの終わった後にアベマかギャオカでなんか反省会みたいなやるじゃん。
うん、ちょっと見てはないですけどやってますね毎年。はい。
でさ、まあ野田クリスタルさんとかさ、はい、原市、まあ、いわゆる30代中盤ぐらいの人がいっぱい、うん、なんかもう70歳ぐらいの人に対する言い方だ。正しいから大丈夫でしょ、歯が元向けると思ったら寝れないで死んじゃうんじゃないだろうかって。お前50、お前なめんなよ、お前
50に対するほどジジイ扱いがひどかったと。
ひどいよ、そんなことないよ、若手ではないけど50代でそんな。だって全然島田紳助とか気 番活躍してたの50代ぐらいじゃないの、多分分かんないけど。
まあでもそうかもしれないですね、そのぐらいかもしれないですよね。だって別に上岡さんとかも引退する前とかむちゃくちゃ元気に喋ってましたもんね。
うん、まあだからその M1 優勝した後のそのラッシュのようなのを受けるのは大変だろうけど、
うんうん、ね、こっから仕事だ取材だでえらいことになるんですもんね。
ラップと入れないであげてくださいって言ってくれ、欲しいな仕事
入れないであげてくださいはないだろ、 それも込みで喜んどるんや、それが入ること込みで。
やっぱでもまあでも本当にやめられなくなっちゃうよね、本当に芸人とか、
うん、そうですよね。そりゃ50で M1 取れるってなったら、そりゃ今の30代40代の芸人もまだ頑張ろう、まだネタ頑張って考えようってそりゃなりますよ皆さんね。
ここのとこ M1 すごい面白かったのさ、なんか霜降りぐらいから、
うんうんうん、
この3、4年がなんかこうレベルが高かったじゃんか、
うんうんうん、はい、
まあ、実はもう知ってる人が優勝したからあれなんだけど、なんかまあ霜降り出てね、なんかミルクボーイ出て、
はいはい、
バラ、ラブリー出てみたいになってたから、もう増えて 1000組ぐらい増えてるんだよね、
うんうんうん、
来年とかめっちゃおじいさん増えるって。
いや来年は割と年齢高い人みんなに次の錦鯉を狙ってくるでしょうね。
狙ったらダメなんだって。
まあまあ別に若手は若手でね、いっぱいいるでしょうけど、年齢高い人も M1 出ようぜってなるでしょうね、ほんと。
そうはね、だからやっぱ今年はなんか、ミルクボーイとかマジカルラブリーみたいな、ドッカーンって感じではなかったもんね。
うんうんうん。まあみんな用できておもろいみたいな感じはありましたけど。
そうそう。だからなんか、オズワルドは寝られなかったよな、ここ数年のパターンはオズワルドが取るパターンや
ったもんね。うーんでしょうね、もう多分オズワルドあたりはもう取った後の夜の祝勝会までイメージしてやってそうな雰囲気でしたからね。
そうそう、だからかき乱されたというか、
うん、もう絶対これ今夜は俺らの日やなって感じは、まあもう素人ながらに画面勝ちからはもう自分らの日やなと思ってやっとるやろなと思っちゃいましたからね。
あのやっぱ審査員がどう思ったかわかんないけど、みんな50歳が喜んでる顔が見たいっていう。
そうですよね、そこちょっと最後グッと何やぶしも入ったんちゃうかなと思いますよね。まあまあもう思っちゃいますよね、50歳が泣いて喜ぶ様見たいっすもん。 M1 で50歳取るなんてすごいことですもんね。
そうだからやっぱなんかそこはちょっとまあでもまあ勝ってたというかやっぱちょっと飲まれてたよね、最後のオズワルド3番手は。
うんうん、そうね、あそこしんどかったでしょうね本当に。
受けてこないんだよね、てか静かな立ち上がりの漫才なのが気の毒でね。
ね、そういうスタイルですからね、オズワルドさんは。
だからなんかちょっと焦ってるようなね、そんな感じになってね、前半戦。
うんうん。もう十分に面白いんですけど、やっぱりちょっと出ちゃいますよね、そういう焦りというか。
出来だけで言ったらインディアンズの方が出来いいだろうしと思うんだけど。
はいはいはいはい。
だからそういうこっちゃないっていうところはね、やっぱ面白いよね。
うんうんうんうん。ね、それは本当に。
見てるからね
大好きですもんね村田さんね。
まあまあでもほぼ M1 しか見てないんだけど、あんま
そんなね、まあまあ M、 まあまあまあ僕はだから唯一ハライチじゃなくて金属バット出てほしかったなぐらいですかね。
あ、これはある、
うん、
ある。
金属バット大好きなんで、ちょっとあそこハライチじゃなくて金属バットだったらなーっていうのだけ一個今回の M1 だと僕の中ではうーんって思ったとこですね。まあでももうそんなの僕なんかよりプロが決めてたりするんでしょうからしょうがないですけど、
あとなんかやっぱ一般投票があったからさ、
うんうんうん、
人気投票になっちゃうね、金属バットも含めて。
まあまあ そうですね、だからそこが良し悪しなんでしょうね、ほんとね。
そうなるとやっぱ新人勝ちづらいし。
確かに確かに。
あとアルコー&ピース人気いないなって思ってる。
おかしいな、人気ある人たちのはずなんだけどな。
だから、ち 返してみたんだけど、
はいはい、
とはいえ面白い順になってるなって感もあるし、多分金属バットってもうちょっと普通に漫才やったらいいんじゃないのって気はするけどな。
おお、なるほど、ね。
コンパスがあるからちょっといけないんじゃないかなって感じはちょっとしちゃうもん。いや、てかそれはなんでかというと、みんながさ、これやばいんじゃないと思って点数上がらないんじゃないかなって言って。
ああ、なるほどね。
うん、新興宗教ね、ネズミ講とかさ。
面白かったですけどね。でもそっか、確かにあんまりこれに票を上げてもまずいかってなっちゃうかな。
うん、だからわかんないけど、来年多分なんやかんや来年ラストイヤーぐらいなんだよね。14年目とかなんだよね。で毎年あそこにいるのに一回も決勝行ってないんでね。
ねえ、だから来年こそはぜひ決勝でもう金属バットも見取り図も見たいなって思ってますけど。
ああ、見取り図、
もうあのトラウどっちも大好きなんですよ僕ネタも。
いや面白いと思うけど、柄の悪い関西人が好きだよね。
そうですね、僕自体がまあもともと柄の悪い関西人が東京出てきたようなもんなんで、なんかこうああいう笑いが好きなんですよね。
ダイアンとか。
そうですね、そうですね、まさにまさに。でも霜降りとかもすっごい好きですけどね。
インテリじゃないか、お上品系。
そうですね。でもまあ、まあでも粗品はまあでも育ちというか柄は悪い方だと思いますけどね。ネタはインテリっぽいですけど。
おぎやはぎとかあんま好きじゃないって言ってたもんな。
好きじゃないというかね、多分ね、そんなにこう本気で分かんないんですよね。むちゃくちゃ笑ったことがないんで、多分僕じゃないもっとお上品な人が笑うのかなとか思ってこう。
じゃあなんかオズワルドはいいんだ。
オズワルドとかでも面白かったですね。だからおぎやはぎのそんなに僕はネタいっぱい見てないのかもしれないですね。そのもうタレントさんというかなんかテレビ出だしてから認識したぐらいなんで。
まあ逆に言うと多分俺と同い年ぐらいの人だから、もうだいぶそれは今見たら古いよ。その
ああなるほどね。
えぐいぐらい進んでるからね。
そうですね。確かにこの数年での進化がえげつないってこともあるでしょうけど。
そうだから別に今 M1 のやつ見たらやっぱりっていうのはまあそれはかわいそうだと思うけど、まあ分からんじゃない
な。まあだから好みがちょっとそのね、やっぱちょっとどうしても関西人だから西寄りになっちゃうのかなとは思うんですけど、でもオズワルドとか見てゲラゲラ笑ってましたけど、はい。
錦鯉も全然ね
関係ないですけど、普通にゲラゲラ笑ってみました。はい。
でもやっぱおじさんがボロボロ泣かれるとあれ。なくね、
いや、そう、ツイッターとかで結構その知り合いの漫画家とかがやっぱ錦鯉優勝見てもらい泣きしたとかみんなつぶやいてる人何かいたんですよ、漫画家さんだなんだ、
うん、
俺も泣いてるけど言わないでおこうって思いましたもんね。
ツイッターでは絶対言わない
んですよ。そう俺も見ながら実は泣いてたけどつぶやくのやめようって、なんかそのそんな別に錦鯉さんと知り合いでもないのになんかそういうの書くのやめようと思いましたけど、やっぱ泣いちゃいますね。
あれは泣くよ。なかなか泣かないでいられるの難しいんじゃない。
いやだからまあちょっと仕事をしつつ横にテレビ置いて見てたんですけど、それで泣いてますからね。入り込んでこれ酒でも飲みながら見てたらバンバン泣いてるなと思って。
なんかね。あの相方の人がね、
いいっすよね。
ああいうこう寡黙な方がこう
ちょっとその熱くなってる感じというか、
そうそう、なんか蜂蜜二郎とかそういう感じのタイプじゃん。
はいはいはい。
表情を出さないなんかむくれた感じというかね。
そうですね。
ああいう人がこうわーってなる人、来るよね、やっぱ。
なんかそっちが先行ってまうんやみたいなありますよね。なんかそのなんだ
っけ。そっ
ちが先。そうあのボケの長谷川さんですけど、あっちがぐしゃって最初になられたらその予想通りの流れなんですけど、お前側が先行くんやみたいなの見たとき、もうこっちもわーんってなっちゃいますよね。
打ち上げのやつで言ってたよ。だから抱きつかれて、
はいはい、
妹でなんかありがとうって言われたから、
うわー、いい話。それで泣いちゃったってこと？
うん、だからありがとうって言うやつじゃないんで、って言うやつだよってずっと言ってたけど、まあ、だからありがとうって言われたから。
うわー、めっちゃいい話ですね。いや、そらめちゃめちゃいい話ですね、それね。
そうそうそう、
最高っすね。いや、
そら、あれ1万2千人ぐらいががっかりするんだから、すごいよね。
そうね。でもまあまあ一緒に優勝したかった人らはがっかりしたでしょうけど、まあ他のお笑い芸人もみんな泣いたでしょうね、あれね。なんかこうね、
なんかそうじゃない、それはもうみんなやっぱなんか M1 自体も難しくってさ、もうイカゲームみたいなもんでさ、殺し、最終的には殺し合うんだけどさ、
うん、
チーム戦じゃん、
うんうん。そうですね。まあもうあそこまで行っちゃえばもう誰がもう取ってもみたいな感じもありますしね。
あのイカゲームの最後のなんかこうみんなで橋渡るみたいな時とかって、死ぬんだけどみんなでやっていかないとダメよねみたいなやつ、その、
うん、
まあもうみんなで番組として盛り上げなければいけないし、
そうですね。
でまあ順番めちゃめちゃ大きいし。
順番大きいっすよね、それあれは。
うん、いや大きい。モグライダーは分かんなかったような気がするよ、後半だったら。
ねえ、そりゃボカーン行った後の次とかラストとか最初とかやっぱきついですもんね、いろいろと。
最初はきついよね。
うん、
そう。まあでもまあ全然お笑い話になってるから終わろうかな。
そうですね、ちょっと錦鯉の優勝にはさすがの村田ラム先生も僕もちょっと泣いちゃいましたという。